それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、15章の3節から7節です。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の記す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。それでは約束と題して、田辺さんにメッセージを取り付いていただきます。
まず一言お祈りさせてください。天の父なる神様、今朝こうして教会でイースターを迎えられることを感謝いたします。今日私のような小さなものが、お話しさせていただきますけれども、どうか私の口を清めてください。そして聞く方々の耳を清めて、そして我々みんなの心を清めてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。まずですね、個人的な話なんですけど、これまで何度も話してるんですが、私の父は2012年に天に召されました。召されたのは4月6日で、その年の受難日でした。グッドフライデーですね。そして3日目の日曜の朝、広島県の山奥にある私の母教会では、父の入った棺桶を置いたままイースター礼拝を持って、午後に葬式をするという結構ずうずうしい状態でした。私は親族代表として笑顔で挨拶し、いつか自分が召される時も、両親に再び会えるという希望があるということを、集まっている方々に話すことができました。それがどんだけみんなに伝わってるかわからないんですけど、中には、教会の葬式っていうのは初めてなんだが、こういうのもええよな、と言ってくる友人もいました。イースターっていうのは、個人的な意味でも自分には特別な日なんですね。私の母は、10代の時にその教会で洗礼を受けて、その2年半ぐらい前かな、2009年に天に召されるまで約50年間その教会に通っていました。かつてはお店がたくさん並んで、子供たちも駆けずり回って、ちり紙交換やチャルメラ、あさり売りのトラックが走っていたような、結構賑わってた街なんですけれども、全国の大半の地域同様、今ではほとんど人が歩いていない超過疎地なわけですね。そんな中なんですけれども、うちの両親、そして当然、それ以外にも、他にも共に長年その教会を支えてこられた方々がいらっしゃいました。その中に川上さんという夫婦がいらっしゃいました。教会から歩いて数分のところに住んでいらしたんですけど、奥様の方は、これまた若い時からうちの母と教会で活発に奉仕してらしたんですね。私が物心ついた頃には、日曜学校の先生もしてらっしゃいました。ご主人は長い間拒んで来られてたんですけれども、私が小学校の時に洗礼を受けられたんですね。で、昔その川上さん宅で、あちらの夫婦の結婚式だけじゃなく、うちの両親の結婚式のも8ミリビデオでの映像を見させていただいたことがある。まあ、それだけうちの両親とは長い付き合いだったということですね。そんな川上さんのご主人なんですけれども、去る3月21日、他界されました。天に召されたんですね。で、お元気でした、結構。80何歳だったんでしょう。86ぐらいだったかな。でもお元気だったんですね。去年も、うちの姉夫婦が久しぶりに教会関係の人に挨拶して回ったんですけど、その中で、川上さん夫婦にも会いに行くことができて、その時もね、写真を送ってくれたりして、結構元気だったんですけど、風呂場での心不全だということで、本当に急でした。私たち兄弟にとってはもちろんなんですけど、うちの両親、そしてその教会にとっては、それ以上にとても大事な存在だったと思います。こんな感じでちょっとね、気分が、ダウンしてたんですけど、さらにですね、先週の火曜日、3月26日ですけれども、我が家のお隣さんのリチャードさんという方が、数年間に及ぶ闘病の末、天に召されました。 2007年に我々が今の場所に引っ越してきて以来、もうその時にすでに住んでらしたので、それ以来17年の付き合いでした。駐車場での数え切れないほどのいろいろ会話をしてきたんですけれども、うちの子が生まれた時にもう真っ先にご家族で駆けつけてくださって、すごい喜んでくれました。うちのコンドミニアムにはプールがあるんですけれども、プールの脇でね、ワインを飲みながらいろいろ語り合うこともありました。マウントバーノンにウェストチェスターでは最も大きな教会の一つであるグレイスバプティストチャーチっていうのがあります。そこのクワイアのメンバーでもありました。それだけではなく、男性向けのミニストリー、男性向けの伝道のリーダーシップに携わっていたこともあったそうです。教会以外でもクリスマスシーズンにサルベーションアーミーの寄付のために赤いのを着てベルを持ってモールに立つこともあったようです。そんな活発な方だったんですけれども、数年前に血液の癌のような病気だったかな。そういうのになって、それ以来我が家では毎晩うちの子を寝かす時のお祈りの中で、ほぼ欠かさず彼とその家族のために祈ってきたんですね。だからまあ時間の問題だとは思ってはいたんですけど、やっぱり召されたと聞くと、やっぱ悲しいですよね。家族にしても、友人知人にしても、身近な人の死っていうのは悲しいわけです。イエス様と常に行動を共にしていた弟子たちはどうだったでしょうか。常に愛を持って関わってくれて、怪我とか病気だけじゃなく、持って生まれた障害も癒して、さらには嵐とか大雨のような自然現象まで叱りつけて止めてしまうという、そういう奇跡の数々を目の前で起こしてくれた、まさに神のことしか思えない存在だったはずなんですけど、そんなお方が十字架に貼り付けにされて、あっけなく命を落とす姿を見て、弟子たちはどう思ったでしょうか。イエス様が死んだことによる悲しみですけど、それ以上に明日は我が身と言わんばかりに恐れというのが心の中にあったんじゃないでしょうか。その結果弟子たちはね、自分たちも殺されるんじゃないか、捕らえられて殺されるんじゃないかと思って逃げ隠れるわけです。その時点ではイエス様の復活のことなんて、ね、説明はあったにもかかわらず考えてなかったでしょうし、ましてやその十字架の本当の意味っていうのも分かってもいなかったんじゃないかと思うんです。ここで改めてその十字架について考えてみたいんですけれども、福音書によってイエス様が十字架にかけられていた時のイエス様ご本人のセリフって多少違いがあるんですけどね。開かなくていいんですけれども、ヨハネの福音書19章30節ではね、新改訳では完了したって書いてあります。口語訳ではすべてが終わった、もう全然ニュアンスが違いますよね。完了したってとすべてが終わったっていうの、新共同訳では成し遂げられたと書いてあります。で、英語は気になったのでちょっと、調べたんですけど、ほとんどの訳で It is finished って書いてあるんですね。でも中には It is completed って書いてあるのがありました。どうでしょうか。フィニッシュって、ね、いろんな意味で取れますよね。宿題やね、仕事が終わった時に I'm done とか finish って言えるんですけど、例えば誰かが会社とかクビになった時にね、He's done とか He's finished とかそういう言い方もしますよね。ちょっとね、良くない意味にも捉えられるわけです。It is finished。 いや、イエス様が十字架につけられて finish とか言葉使われるとね、全部終わっちゃったんだとか捉えてもしょうがないです。でもやっぱり It is completed って言われると、何かが達成された、何かが完了したっていうふうに捉えることができるんです。で、まあさらに気になったんでギリシャ語で調べてみました。ギリシャ語で何て読むのかちょっと覚えてないんですけど、まあ、いや、そのギリシャ語の言語の意味には、まあ、英語でね、訳して一つ目が I end、 I finish、 これありますよね、さっき説明した。二つ目が I fulfill、 fulfill っていうのはもう満たすってことですね。もう一つ、アコンプリッシュという、まあ、達成する。これも似たような言葉です。ここまでは日本語の聖書、英語の聖書と同じなんですけど、三つ目すごい興味深いなと思ったのが、I pay っていう。突っ込んで調べると、代価を持って支払ったという。何かを犠牲にして支払ったという意味が、このギリシャ語にはあるそうです。だとしたら、コンプリートでもいいんだけど、支払ったっていうのはすごい十字架っぽいと思うんですよね。で、開かなくていいですけれども、テモテのね、第1の262、こう書いてあります。 キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。贖いの代価。これは奴隷市場で売られている奴隷を金を払って買い取って自分のものにするという意味があるそうです。イエスの十字架について奴隷を買い取るのと同じ言葉が使われているわけですね。神様が罪の奴隷であった私たちをイエス様の命で買い取られてご自分のものとされた。十字架によって私たちが神様に買い取られて、そして復活によって許しが完了したということですね。じゃあなんで我々は神様に買い取られる必要があるのか、なぜ買い戻される必要があるのか、なぜそういう意味での救いが必要なのか。私たち人間には罪というものがあります。これは決して道徳的な罪、倫理的な罪とは限りません。神様から離れている、または常に離れようとしてしまう性質があるからなんですね。完全な人間なんて一人もいません。誰もが全て欠けた部分があります。というか、誰もが結構欠けだらけなのかもしれません。創造主なる神様は、我々すべての人間に個性を与えられています。みんなね、強い部分、弱い部分、いいとこ悪いとこって持ってるわけです。親とか先祖の DNA を受け継ぎながら、人生の中でいろんな経験を通して、その人の個性が育てられるわけです。もし人間の中に完全という存在があるんだったら、こういう個性っていうのもね、おそらくなかったかもしれない。創世記の一章の最後にはこう書いてあります。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。これ、天地創造された後の神様の言葉なんですね。非常に良かったとは書いてあるんですけれども、完全とも完璧とも書いてないんですよ。人間っていうのは自由な意志が神様から与えられているので、初めから常に神様から離れるという可能性も持っていたのかもしれないんです。ですけど、そんな人間のことも神様は、それは非常に良かったと思ってくださったんですね。完璧な完成品じゃなかったかもしれないんですけれども、神様にとって人間というのは傑作、英語で言うマスターピースですね、だったわけです。ですが人間はどんどん罪の方向に向かっていきます。ただでさえ欠けだらけの存在なのに、どんどん霊的にも壊れていくんです。以前写真を見せて、金継ぎというものについてお話しさせていただいたことがあります。お椀とか皿が割れた時、割れたりね、欠けたりした際に、漆、サップというのかな、英語で。それで繋いで、そこに金の粉で飾り付ける技法です。そういうの見たことあると思います。ひび割れみたいな穴があって、そこに金がね、通ってるように見えるの。いくら欠けたり割れたりしても、その間を継いで飾り付ければ、それはそれでまた個性のある素敵な作品にもなるんです。欠けていない、壊れていない人間なんかいません。ですけど、金継ぎのように割れたところ、欠けたところを繋いで飾り付けてくれるのがイエス様なのかもしれません。壊れたままじゃなく、イエス様が人生の中に入ってくださることによって、その人が本当の意味で神様から良いものとして認められて、そしてイエス様によって罪人である我々が神とつながることができるわけです。で、もう一つ考えなきゃいけないのは、神様に時間という概念は、人間が持っている時間という概念はないというのは、これまで何度もお話したと思います。今年はウルウド氏ですよね、リープイヤー。なんででしょうか ?4 年に1回調整しなきゃいけないんですよ。2月にもう1日追加することによって。何が言いたいかというと、地球が太陽の周りを一周する時間でさえ人間は中途半端な計算しかできてないってことなんですよね。だから4年に1回、1日追加しなきゃいけない、そういう状態があるわけですよ。自分で刻んでる時間でさえ人間はちゃんとできてない部分があるってことですよね、これね。そんな不完全な人間です。イエス様は我々を救ってくださるための十字架にかかってくださったわけですけれども、旧約聖書の中で多くの動物が犠牲として殺されて、罪滅ぼしの儀式の中でね、数多くの、羊だとかヤギだとか牛が殺されてるわけですよ。その身代わりになってくださったのがイエス様という考え方もあるわけですね。 十字架でね、有名な映画というと、パッション・オブ・クライストってのありますけど、メル・ギブソンか。映画の中で十字架にかけられる前にね、イエス様の手に釘を打ち込むシーンがありますけど、そこで打ち込む手がメル・ギブソン本人の手だっていう説がありますよね。そういう話がね。で、あの映画が出た直後に、あるテレビのインタビュー、たまたまメル・ギブソンが出たのを見てたんですけど、これインタビューはいやらしいなと思ったのが、彼がメル・ギブソンに対してですね、あなたはユダヤ人がイエスを殺したと思うかっていう質問するわけですよ。とにかくユダヤ人がイエスを殺したって言わしたいんですよ。ハリウッドあるあるなんですけど。で、ギブソンは、我々みんなの罪によってイエス様は死んだんだから、我々人類全員が彼を十字架にかけたって、きっぱり言ったんですね。そうなんですけど、インタビュアーは、それはユダヤ人も含まれるんだねって 見てしまいたかと思ったんですけど、もちろん含まれるけど、人類全部だって、もう改めて、ギブソンはそれを主張するわけですけど、多分これが仮にね、週刊誌だったら、ギブソンがユダヤ人がキリストを殺したと認めるとか 見出しに出ちゃうのかもしれないけどね。でも、そこにあると思うんです。時間の概念っていうのは、人間が持ってるものと神様が持ってるのは違うと思うんですけど、約2000年前に十字架にかけられたイエス様というのは、その時までの人々の罪だけじゃない。それ以降の人々の罪、そういうのも背負ってらしたというのを我々クリスチャンとしては信じるわけですね。今日の聖書箇所なんですけれども、3節、4節読みます。私があなた方にもっとととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目に蘇られたこと。この間もね、イザヤ書のことがちょっと出ました。イエス様に関する予言が。イエス様の復活っていうのは、旧約聖書で何度も予言されてます。長くなるんでね、今日は省略しますけれども。5節。またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。ケパっていうのはペテロのことです。聖書では12使徒の中でもリーダー格のように書かれてるんですけれども、結構調子者みたいな雰囲気もありますよね。イエス様のためにはどこまでもついてきますみたいなことを言ってる割には、十字架の直前になると逃げるという意味で、三度イエス様のことを知らないと言っちゃいます。その大失敗をして気がついた時に悔やんで泣いた。でも、ここではそのペテロにあえて個人的に現れたことが記されてるわけです。失敗して悔やんでいるペテロに対するイエス様の愛が感じられるわけですね。で、6節。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。これ500人って女性とか子供入ってない可能性大きいですよね。当時の聖書の数え方からすると。パウロがこの手紙を書いている時点では、イエス様の復活を見た人たちがまだ生きていたということです。よく新約聖書が書かれたのは、イエスが十字架にかけられた何十年も後だから信憑性に欠けるという主張が多いんですけど、まあね、少なくとも今の現段階の研究によると、この第一コリントが書かれたのは、だいたい西暦55年から56年だと言われています。イエス様の十字架から、イエス様の十字架がだいたい西暦30年頃だとすると、まだそれから二十数年しか経ってないんですよね。十字架以前のイエス様を実際に知っていたか、または見たことある人たちがまだ生きていて不思議ではない時代だったわけです。で、7節。その後キリストはヤコブに現れ、それから信徒たち全員に現れました。全部に現れました。ここで言うヤコブは、一般にイエスの弟のヤコブだという説が強いそうです。イエス様の家族についてはね、多くはそんなに書かれてないんですけれども、マリアに対して厳しいことを言ったりね、結構、なんていうか、聖書の中では決していい印象を持たせるものとは限らない。そういうのが多いですよね。マルコの3章の中では、イエス様が12弟子を指名します。その後、イエス様の母親や兄弟姉妹がイエスを連れ戻そうとしに来るわけですね。そしたらイエス様は、弟子たちを指して、この人たちが私の家族とか言っちゃうわけですよ。ね、自分の家族よりも弟子たちを大事にしたような一言を言ってしまうわけです。 その他にも聖書の中にはね、イエス様ご自身の家族がイエス様がやろうとしていることを理解していなかったと思われる箇所がいくつかあるわけです。この7節に書かれているのはイエス様の弟のヤコブだとすると、後にエルサレムの教会の指導者の一人になって、ヤコブの手紙を書いたとされる人物です。だとしたら、以前はイエス様のことを理解していなかったのに、復活の後のイエス様に出会うことによって、教会の指導者にまでなるほど変えられたということになるんですね。で、じゃあその復活はどんなものであったか。ここで復活に関する4つの点について話したいと思います。1つ目、復活がなかったとしたら。2つ目は復活はじゃああったのか。3つ目、復活は何をもたらしたか。4つ目は信じるもの、我々にとっての復活は何であるかということですね。じゃあ1つ目ですけれども、もし復活がなかったとしたら、もしイエス様が蘇ることなく十字架で処刑されたままだったらどうなってたでしょうか。あくまで推測なんですけれども、本当に千何百年経った今なおイエス様の名が伝えられ続けられていたかは超疑問なんですね。人のために死んだ人って腐るほどいますよ。いくらその動機が神様がどうのこうのっていうのも、そこで死んで終わってたら語り継がれてない可能性が大きいと自分は思うんですよね。十二使徒のうち少なくともその四人はペテロを含めてね、漁師でした。で、一人は熱心党と呼ばれる現代でいう過激派のような政治集団の一員だったそうです。で、またそれ以外の弟子たちがどんな仕事をしていたのか、どんなバックグラウンドを持っていたか、そういうことについてあんまり詳しく書かれてないことを考えると、決してイエス様が死んだ後に自分たちだけでイエス様の名を残していけるような身分の人たちの集まりじゃなかったんじゃないかと思われるわけですね。で、まあそういう活動を続けていたとしても、単にユダヤ教の中の異端として扱われて、そんだけで終わってね、歴史から抹殺されていた可能性もあるわけです。で、二つ目、復活はあったのか。もちろん科学的にはイエス様が復活したかしていないかという証明はできません。したとも言えないし、知ってないとも言えないんですね。ただ、いろんな点から私たちは復活があったと信じることができるわけです。まあ、全てについては語りませんけど、まあ、聖書には直接書かれてない点を二つ挙げてみます。さっきも言ったんですけどね、聖書が書かれた時期、第一コリントが書かれたのと思われる時期は、第一コリントが書かれたと思われる時期は、十字架から30年も経っていない。そしてその内容を考えると、もしそれが作り話だったとすると、ツッコミが入ると思うんですよ。これが書かれた頃にそれなりの批判があったはずなんですよね。ちなみに、福音書って4つありますけれども、すべて復活について書かれています。その中でも、最も古いのは、マルコの福音書なんですけれども、書かれたのが、西暦60年代後半って言われてます。だから十字架から40年も経ってないんですよね。だから何？その時に20代だった人がまだ50代だった可能性があるね。で、こういうふうにコリント人のいろんな手紙とかなんとかいろいろ出回り始めて、何これデタラメじゃんというツッコミができた可能性も十分あるわけですね。で、弟子たちの行動ですね、これ、使徒の働き2章にですね、ペンテコステについて書かれています。イエス様が十字架で処刑されて、怯えて隠れていた弟子たちが、復活したイエス様が天に昇った後に聖霊を授かってからは、大胆に福音を述べ伝えるわけです。それぞれ多くの土地に宣教に出ていったとされて、聖書に書いてないですけどね、カトリックの言い伝えによると、ヨハネ以外はみんな行った先で殉教したと言われています。これまで何回も言ってますけれども、弟子の中で、おそらく日本に最も近くまで来たのはトマス。で、インドの南の方にある現在のチェンナイというところで殉教されたと言われていて、またね、ペテロの兄弟であるアンデレと共にインドネシアにも行ったんじゃないかという説があるくらいなんですね。まあ、本当に来たかどうかは別として、復活がなかったらそこまで大胆な行動してないと思うんですよ。ずっと逃げ隠れてたんじゃないかと思います。それか見つかって殺されたかね。殉教っていうのはまあ、その自分の信仰のために死ぬことなんですけど、まあ自分の信仰のために殺される。または信仰を捨てるように脅かされて、脅されて、あえて死ぬことを選ぶということなんですけど、ここまでの行動ってできないですよ、多分ね。人間だったら。普通の人間。 イエス様が復活したのを見てなかったらね、ずっと、なんて言うんだろう、何度も言うけど、ペテロがいい例ですよ。ね、イエス様のことなんか知らないって言ってて、リーダー格だったはずのペテロがもっと逃げまくってるかもしれない。一番逃げてたかもしれない。で、トマスはね、最後までイエス様の復活を信じなかったね。イエス様のが手の傷を見せられるまで信じなかったんですけど、そのトマスがもしかしたら、まあ、アンデルかどっちかわかんないけど、一番遠くまで行った可能性があるというのもまた興味深い話だと思います。じゃあ三つ目なんですけれども、復活は何をもたらしたか。5つ挙げた。ちょっと長くなるけどね。その何をもたらしたかというのを5点挙げたいんですけど、まず許しですよね。十字架はイエス様が我々の罪のための生贄となったことを意味します。十字架で処刑されたイエス様がただ単に死ぬだけで終わってたら、当時の律法学者やローマ帝国の役人も含めて、罪を持った私たち人類全員がイエスを殺したということだけで終わっちゃうと思うんですよね。復活にしたら殺した奴はチャラになりますよね。生き返ったんだから。で、殺す側は生き返ると思って殺しないですよ。本当に殺したろうと思って殺したんだから。でも復活することによって、そのことさえも許されたということになるわけです。二つ目が勇気と希望。さっきも言ったんですけど、ヤコブでさえ変えられました。十二弟子たちも、イエス様が処刑されたから逃げ隠れていたんですけれども、何度も言うように復活したイエス様と行動を共にすることによって、その福音を各地に伝えていく勇気が与えられました。で、その中でもペテロはね、今、カトリック教会の初代の法王とされています。失敗の中から復活を通して勇気と希望を与えられた結果じゃないかと思います。三つ目が、キリストご自身の御臨在。マタイの福音書28章20節には、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと書かれています。復活して40日経つと天に昇られたんですけど、見えなくても私たちと共にいてくださる。そういうことですね。で、四つ目が、聖霊による臨在。以前も話しましたけどね、何度も話してますけど、イエス様に代わる存在として私たち一人一人の中に聖霊を授けてくださって、それによって私たちが神様といつもつながっていることができるわけです。で、最後、律法の成就。成就っていうのは英語で何て言うんだろう。それとも、それこそコンプリートっていうのかな。成し遂げることですよね。まあ、十字架、先ほどね、十字架について話した時も言いましたけれども、十字架による生贄と、その、今ね、復活について挙げたそれぞれの事柄から、旧約聖書に書かれていた律法が全て神の愛としてここに成就されるわけです。旧約聖書にたくさんね、立法書かれてますけどね。すべて神の愛によるものだ。まあ、細かい規定ありますよ。でもね、この間も言ったけど、当時のあの地域だと、人間がしっかり生きていくためには、ああいう細かいことを必要だったのかもしれないですね。今の時代に合うかどうか別ですけど。でもそういう神様が愛によって人々のために用意された立法というのも、ここに、成就されるわけですね。コンプリート。それこそコンプリートです。で、さっきね、今マタイの28、20節読んだんですけれども、これってマタイ書の最後の部分なんですね、28章っていうのは。18節から読んでいきます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様の十字架は神の愛であり、神の義でもあるわけです。義っていうのは英語でライチャスネスですね。それこそ神様が言う、よしとするってやつです。愛なる神様だから、イエス様が十字架にかかることを許されたわけです。で、義なる神様だから、人間を罪の中に放置しておけなかったんですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって復活されたことによって、神様との和解がもたらされたわけです。この福音を信じる者として、他の人たちにも伝えていくことをイエス様は求めているわけです。なぜかというと、そこに大きな約束があるからですね。どんな約束でしょうか？一つじゃありません。我々は聖書のことを旧約聖書、新約聖書と呼びますけれども、文字通り旧約というのは古い約束、そして新約は新しい約束という意味ですよね。 旧約にある、さっきも言ってますけど、さっきから言ってますけれど、律法、そして予言による約束です。予言というのは、以前、イザヤ書にあるイエス様のことについてだけじゃないんですけれども、でもやっぱりそこに我々は目が行ってしまうわけです。ユダヤという国が、イスラエルがどうなるかということも、予言されてますけれどもね。多くは実際にそうなりました。イスラエルがどうなったかのいろいろ書かれてますけどね。そしてね、新約に書かれている十字架と復活によって、旧約に書かれている律法や予言が成就された。そういう意味での新しい約束ですね。さっきも言いましたけど、そこにはイエス様の十字架によって、旧約の律法によって犠牲になった数多くの動物はもちろんなんですけど、私たち人間が生贄にならなくていいという約束があるわけです。そして復活によって私たちが許されて義とされて神様との和解がもたらされている。そういう約束もあるわけです。冒頭でね、最近二人の方々が召されたということについてお話しさせていただいたんですけれども、信仰を持つ私たちには、いつかそういう神の御国での信仰の先輩方と再会も約束されているわけです。まあ先輩方とは限らないね。自分たちよりも後にクリスチャンになった人たちで、私たちにね、先に召された方々もいますけども、まあとにかく先に召されたという意味での、先にこの世を卒業させてもらえたという意味での先輩としましょうか。そういう先輩の方々と神の御国で再会できるという約束も与えられているということです。そして聖書に書いてある通り、信じる者たち、私たちには神様と永遠に共にいること、そういう永遠の命も約束されているわけです。これらのことをすべてまとめると、そこにはですね、やっぱり神様は私たちを愛してくださるよという、そういう約束もあるんだと思うんですね。無牧の単立教会になってね、建物もなく、仕切り直し始めて、もうすぐ7年が経ちます。で、こうやってね、礼拝を続けてこられているのも本当感謝だし、礼拝のような教会活動以外でもね、個人的な交わりも続いてます。仕切り直し始めて、教会員として、一緒に歩んできた人たちで、まあ誰一人辞めてないとも嬉しいけど、辞めようがないよね、この人数じゃ。これ以上かけてどうするみたいなのあるんですけど。まあ、普段ね、通常の考え方だと、すごい困難だと思われるこの状況の中で、教会として機能しているのは、本当神様に対して感謝としか言いようがないわけですけど。まあこのままね、こういう、だらだらとこの教会活動を続けていくのも当然大事なんですけれども、さっきも言ったように他の人たち、まだ神様のことを信じてない人たち、イエス様のことを知らない人たち、そういう方々に対してもね、その神様の約束というのを伝えていく、そういう面において、私たち一人一人が、そしてその、そういうものが集まっているこの群れが、今後どういうふうに歩んでいくか祈りながら探って求めていければいいなと思います。では、一言お祈りします。天の父なる神様、二人の親しい方々が召されましたけど、この時期に、個人的にですけどね、この時期にこういうことになった、私としてはそれまた何らかの意味があることとして捉えてます。死が終わりでないということは私たちは信じてます。でも、悲しむことによって、そしてその人たちを思い出すことによって、その人たちへの愛情がまた大きくなる。それもまた事実だと思います。私たちも本当、いつ死ぬかわからない存在です。もしかしたら時間は限られているのかもしれない。そういうことを言っている奴に限って長生きするかもしれない。わかんないですけど、本当あなたしかご存知ではないです。この、いずれにしてもね、限られた時間なわけです。その中で、あなたの約束をどういうふうに我々の中で消化していくか、また紹介していくか、今後も一人一人導いてくださるようにお願いします。今日こうして、イエス様の復活を共に祝えることを本当に感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。